んばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。年末までに今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今夜のゲストはケアンさんです。はい、じゃあ今日のゲストはケアンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかちょっと、
はい、
いつもね、うん、私がケアンさんの方にお邪魔してる側なんで、
うん、
ちょっとした違和感がお互いありますねっていう感じで、
はい、すごく違和感があります。
はい、じゃあ自己紹介から。
あ、もういきなり。そうなんですね、
いきなりいきます。
いきなりですね。
いきなりいきます。はい、
はい、
じゃあ私から。
あの、
え、
あ、そっかそっか、はい、ゆうこさんからね。
そうですね、はい
はい、はい、
あの読書ラジオのゆうこと言いまして、いつもはスタイフで読んだ本の感想配信だとか、あとは仕事の話とかいろいろ配信していまして、2年ぐらい、やってます。ケアンさんとはね、いつもあのケアンさんの枠でコラボトークなどさせていただいていて、ゲストで来ていただくっていうのはちょっと面白い感じがして、今日ワクワクしております。よろしくお願いします。
はい、
はい、
じゃあ僕の方、
はい、
あの早起きラジオ、早起きラジオのケアンと言います。うん、スタイフはどんぐらいやってんのかな。ゆうこさんよりは少し長いかもしれないです。
うんうん、
うん、で配信してる内容としては特に雑談が主に雑談ですね。うん、で、まあ、ゆうこさんとはコラボで時々本の話をしてみたり、うん、って感じですかね。そういうコラボ収録もさせてもらったりしてます。はい、え、こんぐらいでいいですか。
いいですよ。
はい、話し始めましょうか。
やっぱ慣れないですね。
自己紹介ってね、難しいですね。ちゃんと用意しとかないと。
いや、そうなんですよ、うん、自己紹介なんかあの書いといた方がいいなって私は毎回思うんですよね、このコラボトークしてて、うんうん、でもなんかこの書かずに毎回ふわふわした感じで始まるのもちょっと面白いなと思ってて、うんうん、
そうですね、ふわふわな方がいいと思います、う
ん、はい、
伝わると思います。
でも何回もやってますけど結構ふわふわ毎回自己紹介してますね。
うんうん、はい、
なんか初めてなんですよね、ケアンさんがゲストでコラボ収録。
そうなんですよね、ゆうこさんのチャンネルに限らず、あのどなたかのチャンネルで、うん、コラボをさせていただくっていうのは初体験なので、
うんうんうん、
それはそれで緊張感ありますよ。
あんまりケアンさんが緊張してるのが、うん、なんか慣れないというか
ね、
はい、
普段緊張してない、なんで緊張してなかったんだろうって思うぐらい今不思議なもので、あのスマホの画面が違うだけで、
はいはい、
緊張するんですね、これ。
あ、そうですね、これホスト側だと。
あ、こんな画面。
そうそうそう、うん、そうなんですよね、
うんうん、
ただアイコンだけが黒い画面に映ってるみたいな、そんな感じです
よね。あ、そうそうなんです、
うん、
はい、招待する側、こう音声がこう流れていく、なんですか、
う
ん、
そうですよ
ね、見えるじゃないですか、
うんうん、ね、見えますね。
な、あっちの方が気が紛れるんでしょうかね。アイコンだけが見えてるっていうのは、
まあ、今ちゃんと収録できてるなみたいなのはホスト側で確認できますしね。
あ、そうそうそうそう、
何分かなとかね。
うんうん、うん、はい。
でもなんかコラボトークって、
うん、
なんかやり始めるきっかけって あんまりあるようでないなって、この企画を初めて思ったんですけど、う
んうん、はいはい、
なんか何気なくじゃあコラボしましょうみたいな、
うん、
そんな流れになることって意外とレアケースなのかななんて思い始めてきたんですけど、
うん、ですよね。どちらかが思い切って声かけないと始まらないですよね。
そうですよね。
うん。
なんかその思い切りに出会うのって結構確率的には低いというか、
うん、
趣味、本当にガチ趣味でやってる人はなかなか出会わないような気がしますね。
うんうん、
なんかビジネスアカウントっぽい感じの人たちは結構なんか、
うん、
それをやっていくのがセオリーみたいな風にわかんない、わからず言ってますけど、すいません。言ってて、
うん、
なんか
同じ種族としてね、
あ、そうそうそう、
コラボでやりますよねみたいな、
そうそうそう、
話早そうですよね。
早そうですよね。シナジーがありますよね、
うん、
みたいな、
うんうん
うんうん、
うんうん、
それはちょっと羨ましいなって思ったりはしますね。だからあの、
うん、
企画ってやってみると
うん、
ちょっとそれ半歩ぐらいは出たことになるかなと思って今回やってみたんですけど、うん、
いや、すごいいいと思いますよ、ゆうこさんのやり方。
本当ですか。
なんか、うん、ゆるさがずっとキープされてますし。
いや、よかったです。
うん、こうその波長に反応しているそっちの種族がこうふわふわっと現れてきてるんで。
そうですよね。
うん、
ふわっと、
あ、いるんだと思って。
あ、そうそう
そうそう、いたいたと思って聞いてます僕は。
いやー、なんかそういうのが今回すごい嬉しいですよね。
うん、
うん、やりましょうって言うとちょっとね、うん、なんか断れないじゃないですか。申し訳ないなって思うんですよね、誘うのって。
うん、ああ、うん、うん、確かにね。
そうそう
そう。そうですね。そう、だから、断っても大丈夫ですよっていう誘い方を、に、すごい苦労しますよね。
苦労しますよね。
うん。
スタイフやってて思うのはすごいこう、うん、距離感というか関わり方にすごい配慮してる、うん、やってるなっていう、
うんうん、
ちょっと自分自身がやってるなっていうことになんか気づくというか。
うーん、
でもそれがなんか嫌だなと思うというよりかは、あれ、 SNS のコミュニケーションの取り方ってこんぐらいがいいんだなみたいな、
うん、
こんぐらいやったら気持ちよくなんかそこに続けられるんだなっていう、最近ちょっと体感で分かり始めてきたなっていう、
うんうんうん、ね、
あります。はい、
居心地いいですからね、スタイフ。
居心地っていう
この場が
いいですよね。
そうそうなんですよね。
うん、
うん、他にはないなと思ってますね。
そう、X とかだとたまになんか、
うん、
だるがらみされちゃう時もあって、なんか、あ、出会ってしまったみたいな
、
あるんですけど、スタイフではなんか、うんうん、そういう変な絡み方はまだされない。
うん。
うん、
されなさそうな気も してるし、うん、それでいて割と自由に喋ってるんで、好きなこと喋ってるから、
うん、
それが楽でいいですね。
ケアンさんは本当幅広いですよね、喋ってる内容が。
え、本当ですか。
本当ですよ。なんか最近はよくライブに行かれてるじゃないですか。
ああ、そうです ね、
音楽の話もあれば、
うんうんうん、
本当になんか普段の会社の、
うん、うんうん、
あれこれみたいなことを話されるし、
はい、上っ面だけしかね話さないように気をこうしてますけど。
上っ面？
そう、あまりその自分のプライバシーというか、
うん、
結構喋ってるか、
うん、
結構喋ってるか、あまりわからないように喋るつもりでいるんですけど、
うん、
でも結構普通に喋ってますね。
結構ね、普通に喋られてると思います。
うんうん。うん、まあ、聞いている人が少ないという自信があるんで、それで、適当なこと喋ってますね。
そういう気軽さはありますよね。
うん。
うん、なんか面白いのはよくほら会社の帰り道歩きながら話されたりするじゃないですか。
はい。
多分毎回そんな感じで撮られてるんじゃないかなと思うんですけど。
それが一番多いですね。
そうですよね。
うん。
なんか雑踏の車の音とか、うん、
はいはい、
なんかこう向かいから歩いてくるなんか誰か子供っぽい声とかが入ったりしてて、
うんうん、
聞いてるとこれケンさんとなんか一緒に歩いてる感じがするなみたいな。
ああ、 そうなんですね。
はい、面白さがあります。
うんうん、そうなんですよね。結構周りの音入るんですよね。
うん、入りますよね。
うん、だから、うん、僕がスマホを耳に当てて話してるんですけど。
あ、そうなんですか。
そう、電話してるみたいな感じで話をしていて、だからスマホのマイクに一番近いのは僕なのに、
うん、
すれ違ったおっさんの声のがでかい時とかあるんですよね。そう、すごい大声でわーって喋ってる人とすれ違ったりすると、うん、そんなことも起きるんで。
スマホのマイクの性能めっちゃいいですからね、うん、今ね。
いや、すごいいいですよね。うん、だから風だけがちょっと、
はいはいはい、
あれですね、うんうん、邪魔な感じはあります。うん、だから、うん、あまりに風が強い日は、できないなと思って黙って帰ってますけど。
都内はね、結構ビル風とかもあったりして。
うんうん。うん、そうなんですよ。
うん、
この間僕が収録しながら、
はいはい、
はい、
あ、どうぞ。
最近？
あ、
この間僕収録しながらこう歩いてたら、
うんうん、
警官と男の人が喧嘩してた声も多分入ってたんですけど、何言ってるかは多分聞こえないと思うんですが、すっごい大声で喧嘩してたんですよね。うんうん、
本当ですか。
そう、こんなの音入っちゃったらどうしようと思いながら喋ってましたけど。そんなこともあります。
なんか最近、そうそう、最近は社内でお仕事変わられたじゃないですか。は
い、そうなんですよ。
ね、
苦労してますよ。
苦労してるようにあんまり楽しまれてるっぽい気もしてますけど。う
ん、苦労してます。
本当ですか。
はい。その苦労を面白に変えて喋らないとと思って。てるんですけど、なかなか面白にはならない今のところ。
でも、うん、なんか教えてくれる人とのね、なんかちょっとしたもやり話とか、
うん、あ、そうですね、小出しにはしてるんですけど。
でも以前のお仕事は結構取材に行かれて、
うん、
そこでのなんかお店の人とのお話とか、
うんうん、
なんか食べたものの話とか、
うん、
なんか帰宅途中の公園から撮ってますみたいな。
そうそう、
うん、あれすごい好きでした。
スタイフ的にも前の仕事の方が都合が良かったんですよね、
う
ん、
ね、
ネタが拾えるというか、
ネタがね、うん、
それもあるし、うんうん、収録するタイミングっていうのもたくさんあったんで、
うん、
その方が良かった、
うんうん、
しかもサボれるっていう。それが一番でしたけど、とにかくサボりまくってたんで取材中にね、うん、今はだってすごいですよ、朝から夕方までちゃんと会社にいますからね。月曜日から金曜日まで異常な状態ですよこれは。うん、人間としてどうかしてると思いますね。
私はそれを家でやってますからね。うん、
家はだって 誰も見てないじゃないですか。
まあそうですね。
うん。
会社はみんながそうしてる場所でもありますからね。お互い監視し合ってるようなところもありますもんね。
そうそうそう、人の目っていうのがやっぱ一応ね、うんうん、気にしますからね。
うん、あ、じゃあやっぱ大変ですよ。自由に外出して、
ね、うん、
出た先で楽しむみたいな方がケアンさんの性格に合ってる感じですか。
そうですね、その方が合ってるというか、まあ楽しかったですね。
うん、
うん、気楽でしたね。一人で完結でし、できるし、その仕事のスケジュールとか段取りとかも全部自分で決められてたので、楽でしたね。
なんか、そういう仕事は何年ぐらいされてたんですか？
その取材をするようになったのは割と、うん、1年ぐらいですよ。1年半ぐらいですね。
あ、そうなんですね。
そう、その編集スタッフっていうのがもともとはいて、
うんうんうん、
その彼らが取材に行く立場だったんですけど、うん、人がちょっといなくなって、
うん、
割とその一つの媒体の責任者である自分が、
うん、
じゃあ人いないんだったら自分で行くよって言って、動き出すっていう感じだったので。
へ
え、そうだから言われると短いんですよね。でそれまではその媒体のデザインアートディレクションを専任していて、
うんうんうん、
まあ、それ以外のその媒体以外のデザインとか、うん、そういうアートディレクションとかはやりつつだったんですけど、
うん、アートディレクションって具体的にどんなお仕事なんですか？
まあ、僕の場合は紙媒体なので、
うん、
その、まあ、媒体のいわゆるクリエイティブというかデザインって言っていいんですかね、それを決める立場の人ですね。
うん、
だからそれを、まあ、クライアントがいるお仕事なのでクライアントの責任者の方と話して、
うんうん、
こんな方向がいいと思いますよとか、
うんうん、
いう話をこうして決めていく立場の人ですね。
うん、
それをデザイナーに落とし込んでいくと、うん、こんな風に作ってね、あんな風に作ってね。
へ
ー、そういう感じですね。あとはまあだから写真とか文字とかも入るので、はい、こういうサイズでこういう風に文字も写真もこういう配置になるから、でこのここの写真はこんな風に撮りたいんでって言って、こう札ラフっていうんですかね、
はいはいはい、
料理だったらこうやってテーブルがあって、その上に料理を置いてカトラリーを置いて、奥行きになんかもしガラスのこう窓とかあったら、その向こう側にもしグリーンとかあるんだったらそういうの撮ってきてとか、
へー、
いうのをその取材に直接行かない場合はそうやって指示を出すって感じですね。
すごい。じゃあラフ画を自分で描いたりして、ある程度のイメージを、
そうですね、
クライアントと合意してデザイナーに落とすみたいな。
そうですね。
すごい、
すごいでしょ。
すごい。
まあまあやってますよね。
いや、めちゃくちゃ難しい仕事なんじゃないですかね。だってお互いの頭にあるものをすり合わせていくわけですよね、クライアントとデザイナーと。
はい。
で形に落とし込んでいってみたいな。
うんうん、そうですね。
それは難易度高い役割ですね。
相手次第ですね。そのこだわりの強いクライアントさんだと、
はい、
すごく大変なので、
あ、
こちらの主張をこう少し抑えめみたいな仕事のやり方になるし、
はいはい、
お任せしますみたいな、
はい、
感じだとこっちの主張を強めみたいな、
そうかそうか、
なっていくし、
あ、
そう、そのバランスが、こだわりとお任せのバランスがすごくいい、はい、うまい具合の人とやるとすごく気持ちのいい仕事ができるんですけど、
はい、
100% お任せもすごいタッチが悪いというか。
なるほど。
お任せ、その 100% お任せの人って実は持ってたりするんで、意思を。
それはいわゆるあれですよね、今日何食べるって聞いて何でもいいよって言われて、うん、じゃあパスタでいいって、パスタはなって言われるような感じと一緒ですか。
それです、それです。そういう人むしろあの人間ってそうじゃないですか、大体において。ほとんどの人間がそうなので、
うんうん、
お任せって言われても、はい、任せてもらった覚えはないと思いながらやってます。あなたのためにやってますからねをずっと言い続けますね。
なるほど。いやー、面白い。ディレクターってそういう仕事なんですね。
あ、まあ、多分いろんなタイプの人がいると思うんで、僕はそうやってきましたね、
うんうん、
このぐらい、僕ぐらいのレベルでやれる仕事ですね、僕のところにある仕事はね。
なんか私の身近なところで近いなと思うのは、あの家を建てるときに、
うんうんうん、
どういうその設計にしますかとか、外装どうしますかとか、うん、内装はどういう部屋割りにしてどうしますかみたいなのを、
うん、
ある程度規定されたその住宅デザインというかコンセプトの、あのところにお願いしたんですけど、自由度も あってみたいな、
うんうん、
顧客がこう変えられる部分、結構自由度があるコンセプトの家だったので、うんうん、あの建築士さんが一人ついてくれて、
うん、
でなんか決めていくみたいな、台所はアイランド型にするかとか壁付けにするかみたいな、
うんうんうん、
でほぼほぼ私が全部こう要望を出したんですけど、
はい、
建築士さんからはあの、はい、すごいいいクライアントでしたっていうのを言ってもらいました。
あ、
はい、あのここはこうしたいっていうのが結構はっきり あった割には、うん、もうこれはどうでもいいみたいなところも分かれてて、
うん、
どうでもいい領域はこのルールでやってくださいみたいな。
なるほどね、
はい、色どうしますかみたいな、一個一個決めていくのめんどくさいんで、あの 外に見える部分の色は全部これで統一してくださいとかって言って、へーへーみたいな、
うん
うん、なんかそういうのとちょっと近いのかなと思いました。
そうですね、やり取りとしてはもうまさにそれですね。
うん、そうなんですね。
うん、まあ、ゆうこさんはこのスタイフ聞いてる限りにおいてはもうコミュニケーションがすごく上手な人だと思うんで、その建築士さんとかにちゃんと伝えてたんだと思うんですよね、
うん、
伝えるのがうまいんだと思うんですよね、
うんうん、
だからやりやすかったんじゃないですか。
うん、下手な人とはさっきのね、その何でもいいよって言って何でもよくないみたいな、うん、そういうパターン以外に、はい、下手なパターンってどんなのがありますか。
ちょうどねこの間その話してたんですよ、会社で。
はい、
うちの会社で、
はい、
一つこうこれこそわからないように喋んないと、キャラクターを作ったんですね、
うんうん、
子供向けの、
はいはい、
でそのデザインとかイラストを起こすのはうちのスタッフがやったんですけど、
うん、
そこまでは良かったんですよ、
はい、
それを今度着ぐるみを作りましょうってなった時に、
はい、
その経験値なかったんですよ、着ぐるみを依頼した経験がなかったんで、
あ、
着ぐるみの職人さんに、
はい、
でそれはそのプロジェクトの頭に立ってる人が、
はい、
こだわりが少し強かったんですよ、
はい、
それでその着ぐるみの職人さんに依頼をして、
うん、
要はいろんな段階があるんですよね、こうまだ2次元で平面で ラフを作ってる段階があって、だんだんそこから固めていって大きさとか、うん、形とか、うん、その立体感みたいなものをどうやっていくかって決めていく段、いろんな段階があるんですけど、そのこだわりの強いトップの人は、うん、そのまだ平面の時にものすごい赤字を入れていくんですよ。角度というか、そのここのカーブ違うとか、それ今やっても無駄ですよっていうのを部下たちは一生懸命取り押さえようとするんだけど、
はいはいはい、
どんどん突っ走っちゃって、まあスタートでそれだったんで、結局最後はみんな諦めて、職人さんももう何でもいいっす、言われた通りやりますとか言って、で結局そのトップの人は本人は職人さんと話しないんですよね。
はい、
部下に行かせるんで、
はい、
その部下たちは職人さんのところに行ってすいませんって頭下げる、
うん、
で職人さんは会社って大変ですねって言いながらやるみたいな。
うわ、想像できる。
そう、みんなもう手放しちゃったんですよね。
あ、
そんで出来上がったものがやたら重たくて、
あ、
当初は少し小ぶりで、
はい、
まあ150センチ台の女性がこう来ても大丈夫な軽さと、
うんうん、
その機能性を持たせようっていう予定だったのがもう全然重すぎて、うん、170センチぐらいの男性しか被れないみたいな、入れないみたいなものが出来上がったっていう、すごい大変だったという話を、僕はそこ関わってなかったんで、でも出来上がった着ぐるみを見て、
うん、
あっていう一瞬で、あの人が動いたんだな、だからこうなったんだなってのが理解できたっていう話、こうだったんでしょうって聞いたら本当にそうでしたね。
それはその要望を出してた側の人はどういうふうに受け取ったんですかね、その出来上がったもの。
なんかすごく満足してるみたいです。
あ、へえ。
うん、なんかやっぱりなんでしょうね、ゴールは出来上がるところまでがゴールだったんだと思うんですよ、その人は、
うん、
その後の運用で誰がどう困ろうがあまり気にしてないみたいで。
なるほどね。
そう、できた、俺の言った通りのものができた、
できたできた
って言って満足してるみたいですね。そう、だからそれは僕はその職人さんの立場、僕だったらその立場に多分なると思うんで、
うん、
大変だっただろうな、まあ、最後手放しちゃってましたけど、
うんうんうん
うん、そういうのも、うん、うまくいかない例の一つですかね。
なんかもう教科書に載るような失敗事例ですね、それは。
いや、そうですよね。デザインとかそういうクリエイティブの仕事されてる方たちは少なからず何度かそういう経験をしてるんじゃないかなと思いますよ。
そうですよね。発注する側のなんかスタンスというか、
うん、
はい、リテラシーみたいなのって結構重要ですよね。どういう場面においても共通
感、うん、重要ですよ、
ね、
で簡単じゃないですよね、やっぱね、難しいですよね、うん、
難しいですよね。
うん、
私は
優子さんが家を、
はいはい、
注文したという話で僕は思いついたのは、自分は家を建てなかったんですよ、
うんうんうん、
ずっと賃貸でやってるんですけど、うん、まあそれはうちの奥さんとも意見が一致していて、
うんうん、
自分たちが家を建てるってなったら、うん、多分もう本当に細部までこだわってしまうから、
はい、
やめようっていう決断をしたんですよね。もう窓枠、ドアノブ全部嫌だって言っちゃうよっていう。
あ、
日本にはな、こんなものしかないのかって言い出すよっていうので、やめようっていう。そしたらね、本当に希望通りにするにはお金がいくらあっても足りない。
いや、それですよね。うん、
うん
うんうん、
そうなんです。
そうです。なんか私も洗面台とか、
うん、
こだわりたくて、
うんうん、
なんかその規定のものだとすごい、なんていうか、うん、結構チープな ものしかなんか選べなかったんで、
うん、
これを買えるんだったらご自分でいろんなメーカーさんのものをちょっと探してもらって、うん、これがいいって思うものを教えてくださいって言われて、
うん、
でなんかカタログめくったりショールーム見に行ったりとかしてやったんですけど、やっぱりもう自分がこれがいいって思ったものの値段が高すぎるし、その造作の工賃みたいなのも発生するものが結構多かったんで、あと輸入で取り寄せるとか、
そうね、
そうだからどこで妥協するのかっていうものをその発注する側はちゃんと持っとかないといけないなって思いましたね。
そうそう、妥協がついて回るものだから
絶対ありますね、うん、
ね、
うん、
ただ漠然とまだ自分たちがその家を買う買わないとかどうするかっていうのを決める時ってもっと若い時じゃないですか、うん、
はい、
まあ30代とかにそういうことを考え想像するんで、
はいはい、
その何千万とかというお金をかけると考えたら、うん、
はい、
いやもう微塵も妥協できないでしょうって思っちゃってたんですよね
そうなりますよね。
そうそうなんですよ、じゃあやめたってなりました。
いやーでもちょっとあの話題変わっちゃいますけど、ケンさんはそうやってそのクライアントワークも会社でされつつ、はい、なんか自分でなんかデザインされたりするじゃないですか。あの付箋
作ったり、遊び、ああそうですね。うん、
お母さんのカレンダー作ったりとか、
うんうん、ああやりましたね、確かに、はい、
そのクライアントワークと、うん、もう完全その、うん、なんていうかこうなんていうか要求事項のない自分自らこう作り出すみたいなのって、
うん、
まあ、違うんだろうなと思うんですけど、どういう部分が違って、うんうん、どの辺が面白いとか面白くないとかってどんな感じなんですか。
めちゃめちゃいい質問しますね。
そういうのだ、そういうの大丈夫です。
すごいな。
ありがとうございます。
うん。そう、この、なんでしょうね。まさにその、スタイフで話をした、
うん、
うちの母親が描いた絵をカレンダーにするとか、
うん、
しおりを作りましたとかっていう、
うん
うん、本当つい最近の出来事の中で気づきがあって、
うん、
長年クライアントワークやってたから、
うん、
自分で決めて自分で作るっていうのが意外にできなかったんですよ、
うん、
手が動かないというか、
うんうんうんうん、
やりたいデザインがないっていうのに直面して、
はい、
そうだからあれっていう、そこで自分で、自分はデザイナーになったんだけど、
うん、
やっぱ誰かのためにやるっていうのに、
うん、
長年やり続けたがゆえに自分のためみたいなもの、自分のやりたいとか自分のためみたいなものをどっかに置いてきちゃってたんですよね、
うん
うん、だからそれを取り戻すのがまだ多分今でもできてないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
そう、それをね、だからまあある意味今はその仕事でやるクライアントワークとは別に自分で自分の好きなものを作るっていうのをちょっとやりたいなと思っ、できるようになりたいなって今思ってるところなんですよね。なかなかできないんですよ。
なんか取り戻すような感覚ですか。
うん、
全くないものではないですよね、きっと。
そう、取り戻すという感覚ですね、うん、この仕事を始めた当初は、
うん、
若かったっていうのもあるし、うん、クライアントとか、うん、その依頼主の人の意見を聞いたところで、
うん、
俺こういうふうにやりたいのがものすごい強かったんですよね、
うん、
それをいかに説得するかとか、
う
押し通すかみたいなところに力を注いでたんですよ。
うん、
だからその頃は多分持ってたと思うんですよね。自分だったらこうやるみたいな強さを。
うん、
でも今多分ゼロだと思うんですよね。
うん、
うん、その方ゼロにしてる方がうまくいくことが多い、いいですよね。そうなっちゃってるってい
う。あ、でもなんか想像するに、そのクライアントから要望を聞いてラフが起こしていくみたいな過程の中にはケアンさんのフィルターを通ってるから、うん、このアウトプットになるんだみたいな、そういうのは絶対ありますよね。うんうん、同じことを聞いている別のディレクターさんがやったら多分違うものが出来上がりますよね。
そうですね。
だから、うん、それぞれのその人らしさっていうのは絶対出るんですよね、そのディレクター。
出ますね。はい。
それはケンさん自身はこういうのが自分らしさだなみたいなのはなんかこう自分で気づいてたりはするんですか？
うん、うわあ、どうだろう。正直なところ、
はい、
まあ比較対象があった時にはあ、こっちが自分のものだなっていうのは個性というか、うん、そのあるんですけど、うん、
はい、
単品で見た時に、
はい、
自分からはそれは全くなくて、みんなで決めたものだよねこれっていう心持ちなんですよ。でもそのクライアントさんによっては、
うん、
こうクリエイターと一緒に仕事をしてる感が出していった方が喜んでくれる方もいらっしゃるんで、
はい、
それを演じなきゃいけない時もあるんですよ。その何ですか、ちょっとこうアーティスティックな雰囲気っていうか、
あ、
それを喜ばれる方がいるんで、さすがですね、クリエイターの方の頭の中ってどうなってんですかねとかいろいろ言ってくる、ね、うん、あんたと一緒だよって思いながら、
いや一緒じゃないと思います。
でもそれを演じるみたいな、
うん、
こうやるときっと喜ぶよなとか、目の前で書いてあげたらすごい喜ぶだろうなとか、
はいはい、
いうのをこうやったりはしますけど、
いや面白い。うん、面白いですね。ケアンさんの個性は他の人のものと比べるとわかるけど、うん、単品だともうわかんないように、うん、こう奥の方に混ぜ込んでるって感じなんですかね、うんうん、みんなの個性とともに。
そうだと思います。なんか名の知れたこう有名なアートディレクターさんとか、うん、そういう人たちっていうのはもうやればやるだけ個性の塊みたいな人たちっていうコロッといると思うんですけど、僕らみたいなレベルの仕事ってどっかで見たことあるやつなんですよ基本的には。
へー、
うん、そうだから、そのどっかで見たことあるやつ同士でちょっとだけなんかこう個性はもしかしたらあるかもしれないけど、基本的にはそうですね。だからクライアントの方があんなのいいな、こんなのいいなっていうのは、うん、多分どっかで見たことあるやつの領域で、はいはい、あんなのがいいな、こんなのがいいなを言ってるんで、
うん、
そこを見つければゴールっていう感じなので、そう、なんかのこうグッドデザイン賞を取りに行くとかそういうんではないから、
あ、なるほど、
そう、たまに間違えてそういう依頼をうちの会社にしてくる人がいるんで。
うん、
うちの会社じゃないですよそれ、もうちょっと有名な会社にいない人もいいですよって僕は思いますけどね。そう、
じゃあそのね、クライアントと、ま、デザインを決めていくプロセスでの、
うん、
ケアさんのその演出も含めて満足してもらうっていうところが、うんうん、ま、ゴールにつながっていくわけなんですね。
ああ、そうそう、そんな感じですよ。
最初アウトプットだけじゃないんですね。
あ、そう、むしろ プロセスのところが僕はあの仕事として面白みを感じていたりとかして、
うん、なるほど、
うん、
いや面白いな。やっぱ全然し違う職種の職業の話っていうのは面白いですね
そうなんですかね、
面白いですね、うん、ただちょっとした共通点も見つかるところもなんかそれも面白さの一つというか、
うんうんうん、うん、人が関わってますからね。
そうなんですよね、結局人ですからね、うん、
そうなんですよね。
いやでもケアンさんがそのクライアントワークとは別に自分らしさを取り戻していくその活動はめちゃくちゃ気になりますね、うんうん、なんかまだなんか肩慣らしにもなってないような感じなのかなって思ってるんですけど。
なってないですそうしおりとか、うん、もう全然なんじゃこりゃと思いながら一応作って切ったりしてますけどああこんなかと思ってなんか違うんだよなと思いながらやってますね、
うん、でもなんかクライアントワークだときっかけは相手から持ってきてくれるじゃないですか。
うんうん、
でも自分で作る時のそのこれ作ろうって思うその発想のスタートのところってどういう時にそういう作ろうって思ったりするんですか。
おお、いや例えばしおりを作ろうとか、うんうん、ブックカバー作ろうとか、
はいはい、
カレンダー作ろうとか、まあ僕の場合は基本紙物として考えた時に、
はい、
その物体としてこういうの作りたいなとか、例えば今度自分の名刺作ろうとこうかなと思ってるんですよ、
はい、
あの棚主のとしての名刺を作ろうかなと思ってる、
うん、
でそのきっかけっていうのはその物体が必要だとか、
うん、
あったらいいなぐらいのきっかけで、はい、ただそれをどんなデザインにするかってなってくると真っ白になるんですね今のとこ僕は。
よりどころがないですもんね、依頼がないってことは。
そう、うん、そうなんですよ、
だ
から半分っていうか誰かにお願いする方がいいのかなってちょっと思ってたりしますね。
あ、
名刺作ってみたいな、デザイナーに、
うん、ケアンさんがクライアントになるってことですか。
そうそうそう、お任せでって
一番嫌いなクライアントになるっていう、うん、
で上がってきたら赤字はいっぱい入れる
それも罰ゲームじゃないですか
そうですね
、でもなんか面白そうではありますね。
うん、
自分で作りたいだけではないってことなんですか。
そうですね、
へ
え、うん、一人で完結っていうのが果たして本当にできんのかなっていう、できない体になってるのかもしれないと思いますね今。
いや、なんかその辺のなんか諦めなのかわかんないですけど、柔軟さも、うん、ケアンさんらしい気がしますよね。あ、これ無理だって、
うんうん、ああそうですね諦めっていう言葉好きですからね、
うん、面白い。すいません、私が聞きたいことを聞いていたらこんな時間になってしまったんですけど、
うん、はい、いやいいんですか、こんなんで僕ばっかり喋るのでいいんですよねきっとね
いいです、
今日はゲストですもんね。
今日ゲストですね。
ね、半々ぐらいとかじゃなくていいのかなと思いながら喋りました。
大丈夫です、なんか、
うん、
これ話しときたいみたいなことはありましたっけ。このタイミングで聞くの申し訳ないんですけど
これ話しときたいは特にねなかったんですけど、はい、ないよな、うん、ないですね。
うーん、
そうですね。スタイフの話を少し、まあ最初にちょっとしたんで、あれなんですけど、うん、そのスタイフの中にいるいろんな人種がいるじゃないですか。
はい。
うん。僕が、こうやってコラボをさせてもらうとか、自分がコラボしたいなと思うとか、うん、
はい、
例えばフォローしたり、
はい、
いいなと思って聞く人たち、
はい、
の共通点なんだろうなっていうのを考えたときに、
うん、
一つ思い浮かんだのは、
はい、
忙しそうじゃない人たちなんですよね。
いいですね、それ。
うん。
はい。
そう。っていう言葉を思いついて、あ、そうかと思って、うん、忙しそうじゃないっていうのは、
はい、
結構大事なことなんだなと思っていて、いてというかそのことに気づいて、
うん、
その別に結局それってスタイフに限らずで、
うん、
日常生活の中でも一緒に仕事する相手とか、
はい、
取材をするお店とか、
はい、
気づいたら僕は忙しそうなお店は取材行かないようにしてたりとか、
あ、はい、
関わる仕事で関わるクライアントとかでもいいし同僚とかでもいいし、はい、忙しそうにしてる人からはできるだけ距離を置こうとしてる自分がいるってことに、
うん
うん、改めて気づいたっていうのがあって、そういう話をしておいてもいいかなと思って、
いや
今喋りました。
わかりますね。私もうっすらそれはなんか気づいてたなとも思いながら聞いてたんですけど、うんうん、なんで私たちはその忙しそうっていうのからちょっと距離を取ってるんですかね。
なんなんでしょうね。
うん、
忙しそう。相手にされない。
ああ。
っていうのも一つありますよね。
うんうんうんうん、
その彼なのか彼女なのかわかんないけど、忙しそうな人が、
うん、
にとって優先順位が、
はい、
僕なんてきっと下の方にされちゃうんだろうなと思うと、なんかうまいこと対話ができなそうみたいな。
なるほど。
そういう。怖さというか残念な気持ちみたいなものを想像してしまうのかもしれない、
はい、あ、だから忙しいってことはたくさんなんか大事なことがあって、
うん、
もしくは数はないかもしれないけどその時間をかけるだけのよっぽどのことがあるだろうから、
うん、
なんかこっちの何かをこうそこに差し込むみたいなことは
多分
無理だろうなとか、
うんうん、
断られるんだろうなみたいな、
うんうん、
そんな気持ちですか。
うん、そうですね。真っ先にそういう感情が思いつきますね。
なるほど。ケアンさんは
そうですね。
ケアンさん自身はお忙しいんですか。
忙しくないですね。いや、ほんとびっくりするぐらい忙しくないですね。
忙しかった時ってありますか。
いや、そう、僕多分忙しくしないと思うんですよね。仕事が山ほどあっても、
うんうんうん、
だから忙しそうだというふうに言われたことがなくて、どっちかというと暇そうな人にいつも見られるんで、それは僕としては結構嬉しいこと、嬉しいわけではないけど、そう見せてるっていうか、そう見られたいと思ってる節もあるんで。
いやー、わかります。どれだけの仕事を抱えてるかとか日常になんかどういうものを抱えてるかとはまた別ですよね、うん、忙しさっていうのは。
あ、そうそう、仕事の量と忙しさはあんま関係ないというか。
そうですよね。
そうそうなんですよ、
うん、いやーめっちゃわかります。
うんうん、
うん、私も職場でもこのスタイフでもそうなんですけど、もしかしたらその自由な時間っていうのは結構少ない方かもしれないなと思うんですよね、
うんうん、
他の人と比べると、
うん、
でもなんかそれは忙しさとは違うなと思ってて、
うん、
人にお忙しそうですよねとかって言われると、なんか忙しそうなところ出しちゃってたのかな、やだなってすごく思います、う
ん、ですよね。
はい、
そうだから、うん、ゆうかさんに1回ぐらい言ったことあるかもしれない、忙しそうかなんか、
うん、
最近の、うん、そのお勉強をね、うんうん、やってるいつになく予定が詰まってそうな雰囲気がちらっと見えたから、
うん、
言っちゃったかもしれないですけど、うんうん、でもまあそうでもなさそうなところはちらほら見えたりもするから、うん、
だから、うん、多分スタイフとか読書とか今やめた方が、
うんうん、
自分のそのゆっくりした時間の確保みたいなのはできるかもしれないんですけど、
うんうん、
なんか それはちょっと違うなと思ったりするんですよね、
うん
うん、なんか忙しいからなんかやめていくっていうのも嫌だしな、本当になんか、
うん
うん、たくさんやることがあるっていうことをただ忙しいで片付けていいのかなって思ったり、
うんうんうん、
なんかその辺の自分のこだわりみたいなものがありますよね、うん、でそれを
ありますよ
ね人に忙しそうですねって言われるとちょっと落ち込むっていう、
うん、それちょっと似てますね。僕も忙しそうってやっぱ言われたくないっていうのありますね。
ありますよね。
まあだから言ってみれば逆に言うとっていうか、その一人の時に結構働きますね。
あ、
誰も見てないところで忙しそうにしてたりはしますね。それはちょっとあるかもしれない。部屋の掃除とか奥さんいない時にやろうみたいな。
ありますね、そういうのは。私はやめちゃいますね、
うん、
その自分の忙しくなさをキープするために、
うんうんうん、
どこまでいらないものを捨てられるかみたいな、
うんうん、
そっちの方向に行っちゃうんで、
うんうん、
部屋の掃除とかもやらないものにバーンってこう入れちゃうタイプですね。
部屋の掃除はあのやらなきゃいけないものに入れといた方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか。
部屋の掃除は、
うん、
まあ、
いらないものに、
ね、死なないかなとか思っちゃいますね。やんなくても、うんうん、
多分死なないですね、
はい、あと食事とかも、うん、あの重要度低いので、
うんうんうん、
いらないものに入れちゃうとか、うん、そんな感じですね、うん、私は、
うんうん
うん、よくないですね。
いや、いいんじゃないですか、
うん、
食事だってでもそれでもほら食べたくないものを食べてるわけじゃない
でしょ。そうですね、
ね、
うん、
その程度はいいんじゃないですか、うん、
だから最近夜寝るときになんかすっごいお腹が空いて、
うん、
あのちょっと寝れないときあります。あ、めっちゃお腹空いてると思って。
あ、食べてなかったんですね。
食べてなかったことに寝るとき気づいて、
うん
うん、すっごい空腹で寝るっていう。
寝れないじゃないですか。
ちょっと寝れないですね、やっぱお腹空きすぎてると。
あんまり空いてると寝れないですよね。
うん、
それで夜中にコンビニに行くとかそういうことはしなかったんですか。
しないですね。
あ、しないんですね。それ今度した方がいいんじゃないですか。試しに、
試しに、
すっぴんでコンビニに行ったらすっごいかっこいい店員さんいたとかみたいな、そういうエピソードを話してもらえれば。
それ自分のどういう感情を乗っければいいのかちょっと今想像つかないんですけど。
あ、まあそうですね、続編としてはだから次は夜中にちゃんとお化粧してコンビニに行ったとか。わざわざ何やってんだろう私みたいな話でいいんじゃないですか。
それ面白いですね。 それは聞きたいな、
ね、そうそう、踏み込んでいけばそういう面白いエッセイが書けるようになるじゃないですか。
書けますね。
ね、
メイクしていったらおっさんの店員しかいなかった
そうそうそうそうそう、
いや、それはちょっとやりたいかもしれない、
うん、ね、やってみた方がいいんですよ、きっと。
そういうのはどんどんやった方がいいですね。
うん、
いや、なんかでもコンビニで言うと、あの袋お願いしますって言った時に、
うん、
袋のどこを掴んだらいいのか問題ってまだ解決できてなくて、なんか
ちょっと待ってくださいね、意味がわかんない袋のどこを掴む、
店員さんに袋入れてもらうじゃないですか、
はい、
で渡される時に、
うん、
そのどこを掴んだら相手の手と触れないところを掴めるかっていう、
おう、
チャレンジをずっとしてるんですけど、私は、
うんうんうん、
なんか人によってその取っ手の部分の上の部分を掴んでねって、うん、渡してくれる人もいれば、
うんうん、
なんかその上の部分を掴んでその下を持ってくださいねみたいな人もいたりして、
うんうん、
どこを掴むかみたいなので、こうじっとしててくれるわけじゃなくて、こうさっと取っちゃうから、必ずその店員さんと手が触れてしまうという、うん、毎回失敗してるんですよね。気になんないですか？
そうか。あ、袋もらってないから。
そうですね。
最近、
う
ん、そう、結構な数買っても袋もらわないから大変なことになったりしますね。両手に収まらないぐらい持ってしばらく歩いたりしてます、外を。
そっか、じゃあ袋もらわなければいいんだ、どんなに買っても
うん、脇とかに挟んでます、僕は。脇、両手と脇に挟んでこう、
なるほどですね、歩いてます。
うん、まあ、時々ペットボトル脇から落ちたりします
いやなんか
そこ、ね、袋でもあれですよね、
はい、
うん、くるくるっとこう 丸めるっていうか、なんかこうで、キュッて両手で開いて、ここ持ってくださいねで渡す人いますよね。
うーん、
取っ手のところを、
取っ手のところ、
両手で持って、
ね、うん、
そう。
そうそうそうそう。でもなんか、こうゆっくり取らないと、
うん。
なんかその持ってる手に触れてしまうっていうか、なんで私こんな毎回失敗してんだろうって思う。
ゆうこさんあれでしょ、あのスマホで決済してるでしょ。
してます。
その決済がすごいスマートだから、
はい、
店員さんがまだこういそこに存在するじゃないですか、
はい、
僕の場合現金で払うから、
はい、
払い終わった頃には店員さんいないんですよ。
なるほど、置いといてくれるんですね。
お、もうそこに袋と商品しか置いてないんで、袋に入れてもらった場合は、
あ、
だから触れるべく手もないんですよ、そこには。
なるほど。
そう、僕はだから支払いにまごついてる間に周りに誰もいなくなってるんで、後ろに行列はできてますけど。
どっちを取るかですね。ゆっくり、
そうですね、
ゆっくり支払いをして受け取るという方を取って接触しないか、
接触しないですね、
スピード重視で接触するか、
うん、ピッてやっちゃうとまだいますからね。
なんならピッてやった左手、スマホを左手に持ってピッてやってもらいながら右手で受け取ろうとしますからね、私
あ、それもう、
それダメですか。
それはもう触れちゃいますよね触れに行ってますもん。
そっか。
うん。
ああ。
そう。あれでもプレッシャーなんですよ。もうもはや今現金で払うとき。
でしょうね。現金ですかってみんなが思ってるような雰囲気ありますよね。
うん。う
ん、
あのお札入れるとことか。
はい。
なんていうんですか、そのめんどくさい現金で払う 以上は、
はい、
この機能をちゃんと使いこなせよみたいな、こう。
ありますね。
そう、なんかふにゃって入んなかったりとか、
はい、
一回入れたのにまた出てきちゃったりとかしたら、もうすごいプレッシャーなんですよ、はい、後ろに。僕の袋がまだいるの、あるのに、そこにもう前に立ってる人とかいますから。
なるほど。
あ、もうごめんなさいごめんなさいって感じです。
ちょっとね、あの本当にレジの前ですからね、現金を支払う、あの、
そうそう、
機会はね、
うん、むしろ僕は現金だけど素早くやるっていうチャレンジは、まあ、ちょっとやってますけどね。
それもキャッシュレスに切り替えたら素早くできるんじゃないかという、
うん、
ふうに思うんです、うん、それについてはどうなんですか、現金への
ん
こだわりが、
うんうん、なんですかね、コンビニ、なんだろう、キャッシュレス、ペイペイとか、
うん、
ペイペイとか、あと交通系とかも使えるんでしたっけ、うんうん、
全部使いますね。
うん、全部使いますよ。全然やればいいんですけど、
はい、
そうですね、それこそやってみましょうかね。やってみよう。そしたら 手が触れますねって。
手が、そう、私と同じ悩みを共有できます。手が触れてしまう問題。
そうですね。、うん、
どうですか、1時間話してきましたか。
あ、そうですね。すごい大事な話たくさんできてよかったです。
そうですね、私もなんか、はい、言語化してなかったコンビニで手が触れてしまう問題共有できてよかったなと思いました、うん、
はい、まだまだ続きも喋りたいですけどね。
本当ですね。
はい、今日のところはもうお時間ですね。
そうですね、
はい、
今度はあのケアンさんのノートのお話をしたいなと思いました。
あ、はい、
はい、私はあれを読み上げたいなと思ってるっていう。
うん、読み上げてくださいよ。、うん、
ケアさんは読まないんですか、自分で。
いや、どうでしょう、想像もしてないです。
ちょっとお互いやってみませんか、それ。
はい、いいですよ、なんかイメージできないけど、はい、
同じものを読んで、
やってみましょう、
うん、
あ、面白いかも
ね。
わかりました、
ね、はい、
はい、
なんかどんどん楽しいことが次から次へとできてきていいですね、
うん、はい、
はい、
楽しかったです。
楽しかったですか、うん、
はい、
最初緊張されてるって言われたから、
すっかりもう緊張もほぐれてリラックスしてます。
はい、またあの西日暮里のブックアパにも、
はい、そうですね、ゆうこさんらしき字は見つけましたから僕。
あ、本当ですか。
ノートにコメント書かれてるね。ゆうこさん書かれてるっていう出たので、昨日しっかり探して。
ありました。
もうこれしかないなっていう。他みんな女の子の丸文字みたいなやつだったんで、この人しかいないじゃんっていう字がありました。
ちょっとね、荒々しさが文字に現れてるかなと。
素敵な字でした、
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあまたケアンさんの、
ね、はい、
早起きの方にもお邪魔したいと思いますので、
うん、はい、ぜひぜひ、
はい、
やりましょう、
お願いします。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ今日のゲストはケアンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではでは。
はい。は